おばあさんがハエを飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
はい、ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー。
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7 メガヘルツでお送りします。ベンさんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、高橋弁です。ゆっくり喋ろって言われています。
こんにちは、アシスタントの西脇さやか、さあやんです。
はい、弁さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お手紙が届いてるね。
そうなんです。
読んでください。ちょっと
2月10日放送分、人形劇団ヒポポタームの長野睦美さんがゲストにいらしてくださいました時のご感想です。もこもこさん、大阪府枚方市の方からのご感想です。今日もくるくるサンデー聞きました。ベンさんとむつみさん、聞いててへーって思ったり、すごいって思ったり、あっという間の30分でした。今日の歌のおまじない大好きです。この歌を聞くと、お母さんぎゅーってしてって私を見上げるぷくぷくほっぺの幼稚園の頃の息子の姿が蘇るんですよ。息子をぎゅってしているつもりで、私がぎゅってしてもらってるような感じ。ああ、あの頃の息子可愛かったのにな。今はすっかりお兄さん、うん、嬉しいやら寂しいやらということです。
はい、ありがとうございました。なんかね、こうやって電波の届くとこだけじゃなくて、
はい、
全国でいろんなところで聞いてもらえてるのは嬉しいですね。
大阪府からの、ね、メッセージ嬉しいですよ ね、
あのね、いろいろ、ね、全国で聞いてくれてるみたい、みんな嬉しいよ ね、 ね、いろいろできるだけこう声かけて、
はい、
聞いてもらえたら嬉しいなと思っています 。すっかり春だね。
すっかり春ですね。
花粉症
なんで、
昨日
ヘクション言わないようにしない
と。都内出たらね、はい、女の人がね、はい、着るものが明るくなったんだよ。
ああ、なるほど。
急になったね、ここ 2,3 日で。
あ、なるほどなるほど、
華やかですね。それまでみんなこうドブネズミ色っていうか、黒っぽいのみんな着てたんだけど、急にねピンクとかね、
春めいて、
はい、いやー、なんかドキドキしたねって。なんだよ、
ますます目移りしちゃいました。
洋服見てドキドキしてどうするんだって思うんだけどね。
そうそう、
最近はあんまり女の人に興味なく着てるものに興味が出てきて困ったもんね。
華やかな季節です。
はい、すごくなんかそういう暖かくなってきて、はい、花粉もきつくってね。
そうですね。
いや、年取ったらもう花粉って終わると思ったのよ。
あ、どうですか。
少しあるね。
少しある、
うん、ひどい時はほら、鼻水だらだらの目が真っ赤っかでさ、で顔も腫れてうん、うん、20年ぐらい前も顔まで腫れて、
あ、そっか、そこまで。
だから3月4月ってのは写真撮るとえらいことで、こんな顔してたの。
皮膚からもね、あれ
だ、来るんだよね。
うん、
まだそう、今
顔は大丈夫ですけど、目と鼻は
ああそう
ダメなんで薬飲んでます。
あ、うん、俺注射打ったよ昔。
ああ、そっか。あ、いろんなね対処法がありますもんね、うん、今ね。
年取ったら大丈夫だと思ったらね、
うん、年取ってないってことです。
いや、そっか。うまいねさ。この間歯医者さん行ってさ、で、あら、虫歯ありますねって。うん、虫歯大人になってもあるんですか。あ、やだ、虫歯子供だけじゃないんですよなんて言われちゃって、ちゃんと磨いてくださいなんて言われちゃって、ね、俺歯磨きの30秒ぐらいで終わっちゃうから、そうだ、ダメです、3分4分やんなきゃ。
30秒早
やってらんねえよなと思って。そんなのがありました。 もう花粉で本当に苦しむんだよね。前にアフリカ行った時に話はずれちゃうけども、アフリカ行った時にもう本当に3月か4月行った時に、あの花粉でもうクシンクシンクシンクシンって、で飛行機に乗って収録1時間ぐらい取ったら鼻がストーンって抜けたんだよね。あれはね、すんごい思い出として残ってる。あ、こんななんだなと思って、そんなことがありました。
気が変わるんですね。
ね、はい。震災から、1週間の放送になります、これがね。で、まだまだ本当に、テレビでもね、震災の報道がされていて、8年経っても、なかなかまだいろんな問題が起きてるっていうようなのが、僕も、放送で、見させてもらったんだけども、今日は、気仙沼のお日様保育園の、はい、理事長さんの里見恵美さんに、電話取材をしてみたいなと思います、はい、今までね4回ぐらい行ってるんですけども、歌わせてもらって、でね、この里見さんとのつながりっていうのは、はい、前回に来てもらった今井玲子さんっていたでしょ、
はい、はい、いらっしゃいましたね。
あの人の息子さんが紹介してくれたの。
おー、つながりがすごい
です、ね、誠君って今井誠君っていうんで、今、シカゴにいるんだけどもね、
シカゴ
で彼は震災の、はい、その頃震災の時にシカゴにいたんだけども、はい、日本のその震災のニュースを聞いて、なんとか自分でもできることはないだろうかということで、テニスをやる青年なんだけどもね、はいはい、で彼が日本のテニスのそういう協会に連絡して、何かできないだろうかって連絡して、でテニスができるんで、テニスの教えに指導ってかね、みんなで遊ぶ、テニスしながら遊ぶボランティアに行きたいってことで、シカゴから日本に休みの時に来て、気仙沼へ行って、そこのお日様保育園で教えたりとかしてて、でベンさん、あのお日様保育園の子どもたちにね、歌を聞かせてください、そんな話が、これからお話を聞きます、はい、はい、こんにちは、さとみさん。
はい、こんにちは、ベンさん、いつもありがとうございます。
ねえ、まあ、声聞くと本当に懐かしい、ああ、会いたいなって声です。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰です、ね、
はい。
今もちょっと話したんだけども、はい、今井誠さんって覚えてる？
はい。
テニスの。
うん。
彼からね、紹介してもらって、伺ったんですよね。
本当に、みんな、たくさんの方がいっぱいいろんな方をつないでいただいて、本当にありがたいです ね、
ね、はい、覚えてられるで、本当にたくさんの人がボランティアで行くんでしょ。
そうですね、
今も
実は昨日の今日ですのでね、
うん、
今日も何人かにお越しいただいてます。
あら、まあ本当に、はい、昨日の今日だからね、昨日が震災の日だからね。
そうです、思っていただいて嬉しいです。
ああ、いえいえ、前の縁が流されてね、津波で流されて、はい、おばさんが亡くなられたんだよね。
そうです、
前の理事長さんのね、
はいはい、
で、その後継がれたんだもんね、
はい、
おばさんの後、
はい、
今8年経って、まあ、僕ら一応子どもたちのことをずっとこう大切に考えているんだけども、はい、今、子どもたちの状況というのは8年経ってどんな感じで、もう子どもたちはみんなその後生まれたんだもんね。
そうなんです、
ね、
実は第一回生が今年小学校卒業する子どもたち、
ああそう、
ね、初めて卒業するんです、
う
ん、
あ、卒業するのか、
小学校ね。
ああ、なるほど、8年だからね、
8年だから。
あーはーはー、
そして、うん、今年も23日 に卒園式があるんですけど、
うんうん、
ベンさんおっしゃっていただいたように、震災を知らない子どもたちなんです。
そっか、戦争を知らない子どもたちって歌ったけども、震災を知らない子どもたちなんだな。
ですけど、うん、昨日はね11日なので、
うん、
朝にさらっとですね、さらっとお話をして、
うん、
あと避難訓練をして、
うん、
そしてまあ、お話しして分かるかなと思うくらいの年長の子どもたちに、
うん、
2時46分にテレビと、
うん、
あとサイレンを聞かせて黙祷しました、
うんうん、
そしたらやっぱりね、
うん、
泣いてる子がいたんです、女の子で。
あ、
なぜ泣くのって聞いたら、寂しいとか悲しいとか。
ああ、
だから直接分からなくてもなんか空気感で感じるのかなと思って、
うん、いやそうだよね、
感じてんだよね、ました本当に。
うん、感じてんだもんね、いっぱいいっぱいね、
はい、
親の方ってのはやっぱり、親の方はもう震災をね経験してるからね、はいはい、親の方たちのいろんな問題があるんじゃないかなと気はするんだけど、
う
ん、
自宅の再建だったり、
自宅の再建が大変だね、本当にね、
まあ、復興住宅に入ったり、うん、生活はどうにかね、うん、あの元通りになったんですけど、
うん、
やっぱりあの直後は震災復興の関連の仕事に就いた方が多くて、
うんうんうん、
それがやっぱりこの
終わっちゃうんだね、
3月いっぱいで終わ
っちゃう、3月いっぱいで終わっちゃうのか、
うん、今後どうしようということでまた一つの山を越えても次の山はあるんですね。
うーん、やっぱりあの複雑だよね、いろんな形であのそういう復興の事業があったり、
はい、
なくなったり、
はい、
でやっぱり最初の頃、まあ、旅館なんかでもそうだけども、震災後すぐはたくさんの人が訪れたりボランティアで来たりとかね、はい、でそういうのがあったり、でもだんだんだんだん8年経って、
はい、
少しずつこうそういうのが遠のいていく中で、うん、これからの再建っていうのがね、
そうですね、
きついよね、
あの何がゴールなのか、
うん、
私たちは震災を経験してませんので、
うん、
分からないので本当に何がゴールなのかも分かりませんし、
うんうんうん、
時間が経つにつれ何をすれば一番いいのか、
うんうん、
そういうこともやっぱ毎日自問自答っていう感じですかね。
まだやっぱりあのそういう面ではあの悩むところがある？
あります、あります。日々本当にあの私たちがするべきことは何なのか、
うんうん、
もちろんお子さんを預かりしてますから、こういう仕事をしながらでもあるんですけど、
うん、
やっぱり町のためにとか、
うん、
あともちろん応援していただいた方に対しても私たちがどういうふうな形であの動いていけば、うん、あの頑張った会をなんか成果をお見せできるのかなとか、
うんうん、
いろいろありますね。
うん、昨日あの、村上さんっていう人にお世話になって、今復興住宅に住んでらっしゃる方なんだけども、
はい、
あの何度もお世話になったんだ、
はい、
で行くたびに、ね、ご飯ご馳走してくれるんだよ、でこちらはほらあの応援しに行ったんだけどもさ、行くとね応援してもらうんだよでその女性の方なんだけど、女の人すごいね、強いね、
ですね、
女の人は強いね、男がだんだんやっぱりあの昨日も話したけども、あの復興住宅から外へ出てこないっていう、大体男の人がね、それでやっぱり引きこもりになっちゃうみたいなところがあったりして、でもその村上さんって人も、そのもう70代中頃なんだけども、ボランティア出てて月に1回子ども食堂を手伝いに行ったり、あとやっぱり見回りにあの回って歩いてるとか言ったね、みんなと一緒にね、
やっぱり自分が殻に閉じこもってしまうと自分がダメになりそうな気がしますからね。
そうだよね、
そしてやっぱり昨日も本当にあの子どもたちと一緒に涙出たんですけど、時間が経つにつれ本当に当時は一生懸命頑張ってたので涙も出なかったんですけど、ね、今の方が怖いですね。
あのもうあの流されるシーンだとか、もう今見ててもあの当時よりも今なんかこう辛く感じるなとこっちでも思うね、あうわーとまたなんか蘇ってくるような感じがあるね。
その時もう現実夢の中にいるような感じでしたから、
そうだもんね、
今の方が怖いです。
今の方がなんかこう切実になってくるよ ね、はい、
そうですね。
いや俺あの家流されたってお年寄りがね、家流されてもう本当に苦しんでる、いやもう大変だな。あれこの辺何の話だったっけな、80何歳の人がまだ家を作るって、
あ
おばあちゃんが一人で、あなんかテレビで言ってたのか、85歳のおばあちゃんが家を建てるんだって、仮設の復興住宅にいるおばあちゃんがっていうのをなんかテレビで鶴瓶でやってたのか、そうかそうか、
目標は持った方がいいですよね。
目標持った方がいい。すご、うん、すごいなと思って、80何歳の人が家建てるっていうのが、建てたいって思いがすごいなと思って。
みんな大変なんですけど、
うん、
守られすぎるのもダメかもしれない。
そ
のおばあちゃんじゃないけど、
ね、うんうん、
自分に本当に、ね、自分で自分の力を持っていかないと、大変だと思います。
うん、いやでもね、本当にあのそういう話聞くとさ、やっぱり自分でもなんかもうそろそろあの歌もいいかななんて思いながら言ってると、いやまだまだやっぱり、生きてる限りは
本当にあの今日もね、いろんな方お越しになってるんですけど、ボランティアの形っていろいろあると思うんですよね、
うん、
ですけど私たちは本当にベンさんに本当に勇気づけていただきましたから、
いやこっちの方が勇気もらってる、里見さんと話してると
今度はいつなのかなと思って
ます。いや毎年ね、いや行こうかな行こうかって思うんだわ、でもなんだかんだね、あのスケジュールがね、今年も8月に北方行ったりとか、まだまだあの行くとこあるんだけども、今年は絶対行くって今森田が言ってます。
ありがとう。連鎖を待ってる人がいっぱいだからね。
まあ嬉しいね、
本当に本当に。
今まで4回行ったみたいだね。
そうです。うん、
またね、あの子どもたちの顔見に行きたいなと思います。
子どもたちだけじゃないです、先生たちが待ってますから。
あ、先生も、ね、あ、そっちの方が嬉しいな。若い先生、綺麗な先生いっぱいいたからね。
ありがとうございます。
元気な先生が、
はい、
はい、どうもありがとうございました、はい、本当にあのまたお会いできることでか、あの本当に頑張ってくださいっていうのも変だけども、はいね、
お待ちしてます、はい、よろしくお願いします、
う
ん、
どうもありがとうございました。はい、どうも失礼します。
バビブベペンさんのくるくるサンデ
ー。はい、さとみさんでした。さとみえみさんでしたね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。気仙沼の お日様保育園の理事長さんなんだけどね、
はい、
うん、でもあそこでもあの標高っていうのは海抜はそんなにないよね、あそこはね。でもちょっと上がってる、上の方に上がってるところだからね、うんうん、そんなんであの今子供一応ね、もうあの津波に流された時に保育園をもうやめようと思ったんだけども、ね、あの保護者の人がどうしてもやってもらいたいということで再開したんでね、はい、あの倉庫かなんか借りてそこから始めたっていう、話を聞いて、そしたらね、やっぱりいやみんな大したもんだね、周りのお年寄りがみんな助けてくれるわけさ、そんなの話を聞いててね、やっぱり人間の思いっていうのがやっぱりこの8年前に震災があって、みんなこう助け合うってこと の、 あの大切さとか、まあ、助け合うってことの喜びもあるんだよね、そういうことでね、そういうところでこういろんなことを学んだ、人間としての優しさとか、みんなで力を合わせて生きていくっていうのを学んだ、そのことをなんかこう大切にしていきたいなと、これからもねそんなふうに思っています。それをなんか僕ら学んだっていうかね、思いました。はい、ありがとうございました。それではあの子どもの、お話から子どもの時間に行きます。よろしくお願いします。
交通情報です。来週のまだ春が来る前にうさぎさんとカメさんのマラソン大会が行われます。当日は大規模な交通規制が行われます。カメさんは見ての通りとってもゆっくりです。16と3分の1号線は3日間交通止め、通行止めの予定です。その期間迂回されるようにご協力をよろしくお願いします。交通情報でした。
子どもアナウンサーの春樹くん、交通情報ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。この後音楽を聴いてもらおうと思うんですが、歌を聴いてもらう、ちょうど春なんでね、
はい、
あの春の風ルラリっていうね、僕の歌があるんですよ、
はい、
結構これがね、あのいろんな思い出があってね、あのこの歌を歌うときにいつもコンサートで、あの誰か会いたい人いますか、この歌は会いたい人への思いを歌った歌なんだって、まあ、あのうちの僕の、おじさんじゃないな、いとこが亡くなったんだよね、早くにね、はい、30ぐらい亡くなったんだけども、そのいとこが子供の頃からよく遊んでくれたんで、その思いをちょっと歌ったんだけども、はい、そしたら誰か会いたい人いますか、ベンさんこういうの会いたい人がいるんですよって話したら、あのね、前にね福井の保育園で男の子が、保育園なんだけど卒園生が小学校3年生か4年生ぐらいの男の子が来てて、誰か会いたい人いる？って言ったら、お父さんに会いたいって言うわけさ、でいやなんかわかるかなと思ってさ、聞きづらかった、そうか、会えたらいいねって言ったんだけど、そしたら終わった後ね、保育、そこの保育園の保母さんっていうか保育士の人がね、もう真っ青になったっていうかさ、あのその子はずっとお父さんに会いたい、お父さんとお母さん離婚しちゃった、で お父さんに会いたいって思いをお母さんにずっと、お母さんと一緒に暮らしてるんだけども、ずっと隠してた、隣にお母さんいたんだって、それにでみんな真っ青になって、お母さん隠してたらつい行っちゃったって、そしたら周りの保育士の人も、ああでもあの子にとってはよかった、お母さんにとってもよかった、あの子はずっとお母さんに会いたいと思いを隠してきたんだけども、初めてそのお母さんの前でお父さんに会いたいってことを言ったんだ、そんな話を聞かせてくれてね、なのでみんなこう涙流してそんなお話があったりとか、そんな曲です、春の風ルラリ。
風に吹かれて空を飛んでみたい。雪どけの谷の声高く遠く、うらりるらり青空
春の風ルラリという歌でした。あの自分の歌の中でもね、うん、結構ね自信作なんです。まあ大体全部が自信作ですけど、
ね、全部いいですよね。
今あの一緒にねコーラスやってくれてるのはあの歌手の友達でね北川哲というのと、はい、さんと橋本信夫さんと2人で、はい、2人でコーラスをつけてもらいました。2人ともねあのちょっとね今あの手術したばっかりで、そういえば今思い出した、電話しよう、どうしてるかな、うん、またこっち、まあ多分元気だから呼んで、来てくれ、来てもらいたいね、話聞いてもらいたいね。あんまりあの俺よりもずっといい声だからお客さん取られると嫌だなことない、
素敵なハーモニーでした、
はい、どうもありがとう、はい、
ありがとうございます、
はい、それではあのちょっと飛び入りしたいという、もうさっきからもう私の声はどんな放送に乗るとどんな声かなっていう
って思って
事務所からのお知らせをしたいと思います。
はい、高橋弁音楽事務所の森田です。もう毎回ラジオでね収録の時立ち会ってるんですが、なんか自分の声ってどんな声かなと思って飛び入りで支援させていただきます。事務所からのご案内させていただきます。高橋弁エッセイ集幸せの種本当の才を探してっていう本を今ね高橋弁事務所で並木と3人で今作っております。これがねなんとすごくいい本とすごくいい CD ができたので、セットで
セットで、
っていうふうに皆さんにご案内してたんですが、それぞれを、CD 本ということで発売することが決定しました。
そうなんだな、素晴らしい。
今ならなんと、まあ、3月末と先月先週のラジオでお伝えしておりましたが、4月の末まで予約受付で、はい、本が1500円、 CD が1500円、それぞれ別の販売でなんと予約をすると2300円で
ございます。
お得ですね。
はい、なのでぜひぜひ高橋弁音楽事務所までご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。
はい、どうも。
続きまして高橋弁親子コンサートのお知らせです。3月24日日曜日、ふれあい子ども祭り in 亀戸にて公演をいたします。1時半開演、会場は江東区亀戸文化センターです。ベンさんの歌どこでもないベンさんワールドをぜひお楽しみください。お問い合わせお申し込みは高橋弁音楽事務所、電話 0335-225-7100 までお願いいたします。
はい、どうもありがとう。まあ今日もなんかね、里見さんにお話を伺って、忘れてはいけない震災はね、やっぱりすごい今ほらこの震災なんかの マグニチュード9とかさ言ってるわけじゃね、もしかすると10とか11ってないのかなと思ったりするわけよ。そしたらもう10メートルの津波どころじゃ、20メートル30メートル津波が平気で押し寄せたらどうなんだろうなと思いながら、一生懸命堤防を作ってかさ上げしてどうのこうの、大丈夫なのかなと思って、駿河湾とかあそこらは、この間も言ったんだけど、本当に海のところギリギリのところに家がブワーッと立ってて、で震災が地震があると5分後ぐらいにはもう津波が押し寄せてくるんだって、深くてね、なんかそうなって怖いなと思いながらね、いるんですけども、そんなのがあって、ずっとやっぱり僕らは震災のことを忘れないで、いきたいなというふうに思ったりします。はい、どうもありがとう。
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくださっている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、 メール、ファックスなどでお聞かせください。
はい、どうもありがとう。それでは皆さん、また来週お会いしたいなと思います。ごきげんよう。
さようなら。